都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティ始まりましたけどもね、はい、今日はね、あれですね。
なんすか。
雄大なる弾痕のもと収録を開始していくわけですけれども。
雄大なる、ちょっと漢字が浮かばないわ。雄大なる、わかるわかる。
弾痕ですよ。男の根ですよ。今日はだから雄大なる弾痕のもと収録 したいなと思ってるんですけれども。
男はみんなそうでしょ、でも。
うん、どういうこと？
雄大なる弾痕のもとみんな働いてるじゃないですか。
言ってる意味が全然わかんないですけど。
いや、よく言えるな。言ってることわかんないって、そんなこと。
何言ってるのか
よくわかんない。雄大なる、だって僕かなりでかいですから。
いやいやいや。
どういうことですか？
違いますよ。そんなレベルの話じゃないですよ。
いや、あなたが思ってるよりでかいですよ。
いやいや。僕見てるんで。
僕雄大ですよ。
あ、本当ですか？
思ってるより。
いやいや。僕が言ってるのは、うん、そんなレベルのものじゃなくて、
はい、
もう、
木を
木の中にある、はい、とんでもないデカさの雄大なる弾痕のこと言ってるんですけども。
木の中にある雄大なる弾痕のこと言ってるんですか？
そうですよ。
ちょっと全然意味がわかんないんだよな。
わかんないですか、うん、あれっていうか、ちょっとここ、うん、僕入ってきてからまだ、はい、雄大なる弾痕見てないんですか？
いやいや、目の前にあるだろうが、雄大なる弾痕。
違います、違います。僕が思ってるのと違うんです。
僕、だってあれですよ。黒人の子供にモンスターって言われたことあるんですから、風呂場で。
お前が雄大なる弾痕だと話進まねえんだけど、大丈夫これ。
戦闘で。
うん。違いますよ。僕が言ってんのは、うん、違いますよ。山梨県にある、
あ、じゃあ違うわ。
夫婦神社にある雄大なる弾痕のこと言ってるんです
けど、はいはい。あ、もうじゃあ絶対違う。山梨だったらちょっと話変わってくるわ。
あ、違うよね。う
ん、僕東京都なんで、
今東京都の方の雄大なる弾痕だったんだ。
ちょっと違う、ね。
あ、じゃあちょっと間違い。ちょっとしたニアミスですね。あるのはあったんだ。
2時間近くあるけど。
そうだね。そうなるとまあちょっとこっちもやりづらくなっちゃうんですけども。
はい、
まあ僕はですね、うん、求めていたのは、山梨県の方なんですよ。
はい、
なんでちょっとこっちで、やることできないかなって思ったんですけども、
うん、
ここ、あれですね、じゃあ、いつもの通り、
うん、
早瀬拓でございますか。
ね、ちょっと中国人入ったんです。早瀬拓って。
早瀬拓の方ですか。
そうそう、早瀬拓でお送りしてる。
お送りしなきゃいけない感じですか。
うん、いや、それはそうですよ。いつもそうですから。
まあじゃあしょうがないね、
うん、
うん。じゃあ雄大なる弾痕の謎を解いていきましょうかね、はい、これから。あのね、僕が言ってたのはね、はいはいはい、山梨県甲府市にあります、うん、夫婦神社、夫婦とも言うんですけども、うん、まあ夫婦の木と書いて夫婦神社なんですけども、うん
はいはい、
こちらね、まあ、イザナギの御事と、イザナミの御事というのを、まあ、祀ってる、まあ、だから夫婦だよね。
うん、
で、まあ、名前から想像できるように、
うん、
まあ、夫婦の木がある、
うん
神社なんですよ。
ほうほう。
うん、で、僕が散々言っている、うん、まあ、雄大なる弾痕っていうのは、
うん、
まあ、その木のことなんですね。で、よくお祭りとかでさ、神社とかでもあるけど、うん、弾痕をかたどった形に、こう、うん、なんていうの、掘ってある、
うん、
神社とか、お祭り多いじゃないですか。
うん、ありますね、よく。
うちの、夫婦神社違いますよ。もう自然体にできた、雄大なる弾痕なんですよ。
何も加工していなく、
そうなんです。
弾痕チックになってるんですね。
自然の力が、いきり立たせたという、まあ、そういうやつなんですけども、
すげえ
すげえ、これね、しかもすごいのは、女性の方もちゃんとあっ って。
イザナミ川。
ケヤキなんですけど、うん、ご神木で、まあ、自然にできた女性の象徴って書かれてるんですけども、
すごい、
まあ、ちょっとか、まあ、見ていい、うん、まあ、これはね、ざっと見、あ、
え、これどっちが？
これは女性側ですね。
はい、はい
はい。
はい。
で、これね、裏を見るとね、お尻っぽくなってたりするんですけども、まあ、これは、序の口。うん、これの看板が横にあって、その、
女性器が序の口？
序の口。あ、うまいこと言った。まあ、そのね、女性の欅もあるんですけども、はいはい、本物は、
本物、あの、あ、雄大なる団子
の方、ね。雄大なる方は、お金払わないと見れないところにあって、奥のとこで、参拝料300円。
普通逆やのに。
そうなんですよ。
うん、
しかも、あれですからね、あの、写真とか絶対撮るなって、超怒られるんで。
そんなに？
結構、あの、そう、おごそかな。おこそかわかんないけど。で、まあじゃあそれがね、
うん、
撮影禁止なんで、見ることが、まあ基本的にはできないと思うじゃないですか。
うんうん、無理。
あの、でもちゃんとエマとか、
うん、
ブロマイド売ってるんで、うん、それで見ていただければいいかなと思うんですけども、ね、まあそれが、こちらですね。まあじゃあ、ちょっと見ていただく。この、木の、
う
ろっていうかさ、うん、なんか中に、
うん、穴、開いてて、ウロですね。
そうだよね。
ウロの中に。
木のさ、
うん、
ウロの中に弾痕が、こう、できてるというか。
う
ん、なんていうの、こう、ほら、居酒屋でこう、のれんをこうさ、分けて、うん、今日やってるっていうような感じで、うん、頭出すじゃないですか。うん、
はいはい、
そんな感じで、ウロの中から見えてるっていう。
こんにちはしてる。
うん、こんにちはしてる。うん、これ自然とできた
っ
てい
う。すごい。
天然記念物にも一度。
こら、雄大なる弾痕だ。
そう、うん。これがまあ、雄大なる弾痕と。
すごいですね、これ。
そう。で、エマもね、ちゃんとその雄大なる弾痕の。
うわ、ほんとだ。
エマがあって。で、これが、まあ、あの、要は子宝に恵まれる、ね、ということで、
うん、
超有名な、まあ、パワースポットというか、になっていると。でね、あの、ちゃんと弾痕型のお守りとかもありますんで、
うん、
まあ、お持ち帰りもできると。
これは神社とかなんですか？
神社。山梨の。ね、夫婦神社。
あ、そうそうか、夫婦神社、うん。すいません。夫婦神社ね。
そう。で、まあ、これ、近くに、姫宮っていうのがあって、そっちには、実はね、女性の、
うん、
まあ、方の、
うん、
木も、
うん、
ちゃんと祀られてるっていうことで、セットで行くといいよっていう感じなんでね、
うん、
ぜひ行ってみてはいかがでしょうかということでございますけれども、まあ、ここまで僕の担当をやらせていただいて。
はい。
はい。林さんの。
うん。
担当をやってください、
うん。はい。了解です。
はい。
ちょっとじゃあ、タイトル名から、
はい。
失礼いたします。オカルト27。
はい。
はい。結構ね、最近連チャンしてますけど。
まあ、言うほど連チャンでもないけど、ね。
オカルト27。
うん。
ダルマ1オカルト27ですよ。
ああ、そっか。
そうそう。だから、
この間
結構連投してる。うん。
まあ、あの、27ね。
オカルト27でしょ、
うん、
うん。オカルト27。
27?27
ね。2、2、うん。
だよね。
そうそうそう。はい、
それですよ。
オカルト27なんですけど。
はい。
まあ、あの、最新のね、
うん、
オカルトニュースを、まあ、ニュース番組みたいにね、
うん、
ちゃっと。うん。まあまあ。
なんか説明がだいぶ下手になってますけど。
プレゼンしていくっていうのはね、はい、ものなんですよ。
はい。
これね。
まあ、ちょっとニュースね。の感じで聞けるよってこと。
ニュース番組っぽくね。
はい、
うん。ちょっとやっていきましょう。オカルト27始まりました。司会進行は早瀬です。よろしくお願いいたします。そしてゲストはこの方。
はい、岸本です。よろしくお願いします。は
い、いつもね、うろちょろしてるから。局内でいつもうろちょろしてるから。
すごいね。
走り回ってるから。あ、今日も暇なのかなと思って呼びましたよ。
そうですね、
うん。
プロデューサー息子だね。すごい。偉い人も。
道理で。
うん。
道理でいるわけだ。まあまあ最新のね、オカルトニュースを。
はい。
ポンポンポンポンとご紹介させていただきますよ。今回もね。
そうでしょうね。
うん。やっていきます。では、一つ目のオカルトニュース。
はい。
ある国が火星での都市建設に名乗りを上げた。というね。
はいはいはい。
ものなんですよ。あの、火星への移住を目指すっていうのは、あの、イーロン・マスクがね、よく言ってるんですよ。
うん。
うん、何年までに火星に ね、人類を移住させてますよって。
うん。
言うんですけれども、個人ではなく、ある国が、
うん。
私たちは、都市を建設するよと。
うん。
火星に、しかも大真面目に言ってるんですね。
国単位で。
うん、国単位で、うん。これがアラブ首長国連邦。
おお、UAE か。
そう、UAE なんですね、うんうん。首相がですね、ツイッターで言ってるんですよ、しかもこれ。
おお、うん。また軽いノリで言ってる感じに聞こえるけどね、ツイッターって。
あ、まあまあね。で、うん、このプロジェクトの名前が MARS2117。要は100年後。
2117年。
そう、117年には、国際協力のもと火星に小型の都市やコミュニティの建設を目指すというようなものなんですよ。
なるほど。
うん。で、MARS2117 には私たちの宇宙を対象とする、主要な宇宙科学も含まれます。若者たちの間に宇宙のパイオニアとなる情熱を育てているところですと。今、その、若者から、
うん。
うん、まあ、いいやつを揃えて、うん、で、MARS2117 プロジェクトに入れて、要は計画に参加させようじゃないかというような、
うん、
あの段階なんですって。
また育てていく感じもあるんだろうね。
うん、そうなんですよ、うん。ただ今 UAE ってそんな宇宙に強いっていう感じもないじゃないですか。
ない。
ないじゃないですか。
金は持ってるけど。
そうそう、金は持ってるけど、そんなないじゃないですか。うん、なんで、今はまあちょっと、宇宙に行ったらどうしよう、こうしようっていうのを計画を練っていて、
うん、
今後、要はロケットとか、
うん、
うん、ぶっ飛ばして、要は、先に火星のどこに建てようみたいなのを計画した後に100年後、ついにもプロジェクト2117でその都市を建てようじゃないかという予定をしているんですって。
なるほど。まあ、うん、でも石油がメインで儲かってる国だから、
そうそう、
今後石油いらなくなる可能性あるし。
いらなくなる、火星なんて言ったらね。
ね、お金あれですから、
うん、そう、
そういう事業いいんじゃないですかね。
もしですよ。
うん、
我々も、その火星に行ってね、うん、まあ、プロジェクト2117かどうかわかりませんけど、
うん、
どうですか、その、火星とか、違う惑星に住むっていうものに関して。
うん、OK、何、どう
思ってます
、肯定的ですよ、そうそうそう、僕は。
あ、本当ですか、
はい。すごい住みたい。
地球捨てて。
あ、地球嫌いだもん。
え？
全然好きじゃない、地球。だから俺は火星でいい。月とか火星でいいよ、全然。
なんかあったんですか？
いや、なんかっていうか、意外と住みづらいなって思ってるから。
意外と住みづらいなって宇宙人みたいなこと言うじゃねえか、う
ん。思ってたより。
なんか悲しいことを聞いちゃったな。なんかすいませんね。
いやいや、あと花粉症とかなさそうかなって。
あ、花粉はないですよ、それは。
なんかね、うん、そういう。
木がないからね。うん。うん、
まあ、ちょっと住みづらいだろうけどね、最初は。
だから酸素をどういう風に供給するかとか、まあそういったことを今多分考えてるんでしょうね。うん、
まあ100年後ならクリアなってるでしょ。
なってると思いますよ。
うん。
うん、まあまあ100年後ですからね、僕らはちょっと考えてないかも
しれない
です
けど。そっか、いねえかも。まあでも寿命無理やり引き伸ばすみたいなね、ことで。
そういうのもあるからね。
うん、
というのがまあまず一つ目のオカルトニュースでした。
はいはい、
で、続いて行きましょう。
はい。
財布を落とした美女。戻ってきた財布の中には気持ち悪い手紙が。というようなものなんですよ、うん。
ちょっと全容がいまいち見えないよ。
ロンドン出身の、
うん、
まあ、ある美女、25歳。
ある美女、うん、
ある美女、25歳がいると。で、なんかね、出かけ先で財布を落としてしまったと。
うん。
これはもう戻ってこないだろうなと。
まあまあ、思いますわな。
そう、
うん。
しかし、その財布が、なんと、6週間後、戻ってきたと。
1ヶ月以上経ってんだ、
うん。
うん。
なんて運がいいのかしら、と喜んだのもつかの間、財布の中から出てきた手紙を読んで彼女は凍りついた。
おお、何何？
手紙が入ってたんですね。
うんうん、
内容、調子はどうですか？お元気でいらっしゃるといいのですが、どうしてもお伝えしたくて手紙を書いています。
はあ、
私はあなたの財布をリバプール通りの停留所で見つけました。おそらくこれは落とし物で探しておられたでしょう。きっと届けたら喜ばれるだろうと思い、住所か何かわからないかと財布の中を探りました。財布の中を確認したら、受け取ったことをどうぞ、まんまるまるまると、メールですね、
うんうん。
メール、何々メールまでご連絡ください。ちょっと忠告です。うん、出かけられるときは持ち物に注意してくださいね。さもないと無防備ですよ。あなたは私が今まで会った女性の中で一番美しいんですから。うん、いつの日か、あなたをお食事に誘えたらと思いますが、きっともう恋人がいらっしゃるでしょう。
うん、
もしいないのなら私にチャンスをください。あなたの崇拝者より。 ていう手紙が入っていたんですね。
それって要は、
うん、
写真かなんか入ってたのかな、
身分証明書とかが入ってたってことかね。その身分証明書を見て、うわすごい偉い美人だなと、
うん、
でまあ6週間持っといて、
ちょっとドラマチックじゃん、
届けたっていうようなものなんですよ、うん、だから住所も分かってるわけですし、
全部そっか、
うん、顔まで分かってるし、うん、これは怖いぞと。でどんな美女か気になりませんか。
気になる。せっかそこでしょ。
え、
唯一気になるの。
まあまあまあまあ、この方なんですけど。
ああ、まあまあ、おう、
うん、
まあまあまあ美人じゃ美人だけど、
まあまあ、うん、美人だなっていう感じの人なんですけど、
いやまあ多分モテはするだろうなっていう感じの、う
ん、でも崇拝者まで行くんですよ。どんな人かわからないのに。まあでも、
ちょっと気持ち悪いか。
名前わかれば、
うん、
まああの Facebook だとか SNS とかわかるわけじゃないですか。まあね、今探せるからね。そうそう。
ある程度。
でも裁縫としたなんて言ってるでしょうし、この人ね。うん、
そうだね。あ、うん、募集してるかもね、自分でなんかね。あ、そういうね。裁縫とし
たんで、もし見つけたらみたいな、財布こんな色でって言ってるかもしれません。ね、うん、だからそれでまあ人柄というのもわかるじゃないですか。
うん、
なんとなくですけどね、SNS なんで、うん。いいとこしか見えてないんで、あれなんて。だからちょっと怖いですよね。
そのでも6週間の間に何してたんだろうって思うよね。
絶対打ち来ますよ。
なんかね、やばい、うん、絶対やってるよな。
Google マップで家見たりとか。
そうね、住所書いてあるのがあったら、そうそうそうそう、打ち込みは出るもんね、
うん。だって財布落とすっていうこと、多分そのあたりに住んでるでしょ。
そっか、近いっちゃ近いのか。
うん、近いっちゃ近い。だって多分ロンドン市内でしょ。
駅とかのね、
うん、ことは
ね、
リバプールっていうことは。ちょっと怖いですよね。
それはちょっと気持ち、でもどうなんだろう。それがすげえイケメンだったら、うん、なんかまた違う、なんか、ちょっとドラマみたいな感じに見えるかもしれないよ。
ストーキングから始める恋、ね、そうそう、みたいなね。
お前と一緒だよ。
おい
多いじゃねえ。そうじゃん。そうじゃん。
一緒じゃねえぞ。
多分同じようなことやってたんじゃないのっていうのはあるけど。
おい
返せねえだから。何も返ってこねえぞ。
おい、うん、おい、
はいはい。
次のニュース行きましょう。
そうっすね。
気を取り直してね。気を取り直
しましょうか。はい
はい、猫の死体の周りで七面鳥が行っている謎の儀式に SNS 騒然。
ほう。
というようなものなんですよ、うん。まずね、ちょっと動画を見てください。
はいはい。
猫真ん中、七面鳥周り。
死んでんのこれ。
猫は死んでます。
何これ。
これ意味わかります？わけわかんないでしょ。
わけわかんない。
これ猫、ね。うん。周りを。
謎。
ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってるんですよ。
うん。
何これ。っていうような、まあ儀式が行われていたと。
もう本当に猫の死体を中心に、
うん、そう。
円を描いて、うん、ぐるぐる30羽ぐらいいるかな。
カゴメカゴメみたいな感じでぐるぐる回ってるんですけど。
右回りだったな。
そうですね。うん、時計回り、うん。ちょっとまあ詳しくいきます。ボストン在住の男性はおぞましい光景を目にして戦慄を覚えた、
うん。
七面鳥の群れが道路で、引かれた猫の死体を取り囲み、その周りをまるでカゴメカゴメでもやっているかのようにぐるぐる回っているのだ。
うん、
映像は SNS 上に現れるや否や、拡散されたと、
うん。
で、これは今までの人生で目にした中で最もクレイジーな光景だとビデオの撮影者がこう語っているというようなものなんですよ。で、謎なんですって。なぜこうなっているのかみたいな。
うん。うん、謎だね。マジで。
そう。で、まあ、その後、まあ、七面鳥がね、
うん、
猫の死体を見て、ちょっと興味を示してね、
うん、
ぐるぐる回ってんじゃないかっていう生物学者の方もいらっしゃったんですけど、
うん、
いやでも、今までにないんですよ、七面鳥はこんな行動をしてたっていうの
が、うん。なんか習性でそういうのがあるとかならね、
うん、
あれだけど。
そうそうそう、だから時計回りにね、うまくその、ほんまに、小学校の、オクラホマミキサーじゃないですけど、
うん、
みたいな感じで手繋いでぐるぐる回るみたいなあるじゃないですか、うんうん。あんなに近いですよね、今これ見て
る。そうだね。
うん。すごいちゃんと同じスピードで。
うん、そう。
七面鳥がぐるぐる回ってるっていう。だから誰もね、まだちょっとわからないんですよ。なんでこんなことなってるかっていうのが。
なんかね、でも、見た感じ、うん、そんなに猫に興味があるようにも見えないし。
ああ、まあまあね。
なんか、すげえ変な、変な、
うん、
どこに意識があるんだろうみたいな、なんか。
そう。ちょっと気味悪いん
ですよ。気味悪いね。
気味悪い。でも誰もちょっとわからないんですって。今のところは、まあ落ち着いてるのは、
うん、
あの、警戒してるんじゃないかとか、
まあそうだね。
じゃないかっていうようなものが今、まあ、
まあうん、まあそうね。
落ち着いてますけど、
でもそれくらいしかないからでしょ、多分。
そうそう。それででも片付けられますというような。
あと、どうやって終わったんっていう。
あ、そうですね、確かにね。うん、だから、一人ずつスッスッと抜けてたんじゃないか。ね、一対で、オスメスで。
スーツ買いになって。
そう。
マチコンみたいになってるけど。
ね。うん、まあまあ、そんな感じなことがあったと。オカルトニュース。ちょっと怖いですよね、これね。
怖いっていうか、なんか、なんだろうね、うん、不思議。
気持ち悪いですよね。うんうん、じゃあ次、行きましょう。アンパンマンゴー、検挙される。
はい。
はい。意味わからないですよね。
うん。
アンパンマンゴーってね。
アンパンマンゴーって何？
あの、アンパンマンに出てくる、
うん、
要はあの、アンパンマンがピンチの時にね、うん、アンパンマン新しい顔よーってバタコさんがアンパンマンゴーに乗ってきて、うん、なんか頭ちょんと出して新しいパン掘り投げて顔をね、バチン当ててなんかあの、交代させるみたいな、うん、あるじゃないですか。
ある。
で、そのアンパンマンゴーっていうのはアンパンマンのやっぱあの、車ですよ、形取った。
アンパンマンの顔の形してたっけ？
そう、してた。
ああ、あれか、なんか、
結構
おもちゃで見た記憶あるな。
ごっついやつ。
うんうん、
まあまあ、普通に走らしてんの、こちら。
ん
これは停車してんの、
う
ん、走らしてんの、
はいはいはい。そうだよ、これだ。ああ、見たことある。そう。
これ普通に。
何これ普通にあんの？
あったんですって。
あったって
何これってなって。
作ったんでしょ、
作って。うわ、何これってなってね。ちょっと SNS で。
おー。なんか、
広まってるんですよ。目光らしてね、ちゃんとこのアニメ通り。
あ、これ目なんだ。
目ですよ。
目の方なんだ。
目が光ってるんですよ。うん、こういうのも走らせてる時は、ね。
超怖いわ、こんな走ってきたら。
ただ、
うん、
僕言いましたよね、検挙されてますよと。悲しい感じになってるんですよ、これが。
検挙、
うん、こちら。
ああ、これいいね。
これね。
検挙って言うんだ、これ。まあ、要は、車、なんか、レッカーみたいな感じで持ってかれちゃってんだ。
持ってかれちゃってんですよね。こんな悲しい顔できます？
で、トラックからね、顔半分が出てるみたいな状
況、ね。ちょこっと顔出してるんです
けど。ああ、これ悲しいな。
悲しいんですよ。どこに釣られていくのか。ドナドナかかってるんでしょうね、多分。
伊賀急走って書いてあるから。
ね。悲しいわ。まあ、こんなこともあるんだな、というような。
なんだ改造車ってこと
そうでしょ。だから、イタ車って言うんですか、今。
うん、イタ車。イタ車はまあ、
あれのレベルがちょっと一個上のやつでしょ。うん。うん、
なんかたまにいるよね、そういう。本物の、なんかバットマンの。
ああ、バットマンみたいなの作っちゃうとかさ。だからそれのアンパンマン
合
板状なんですよね、これ。
誰が乗ってたんだろうね、それ。
いや、でも若い男じゃないですか、こういうの。作るの。あの、お金だけある。
ちゃんとでも、そいつもコスプレとかしててほしいよね。
ジャムおじさんとか、パタコさんとかのね。うん、でもいるんですよ、こういうの。
中からそんなエグザイルみたいなの出てきて最悪じゃん、それ。
最悪だわ。
超夢壊れるじゃん。
ほんとやだ、それ。
うん。でしょ？
うん。やだ。
それね、ちょっと中身も見たいなって。
そうですね、うん。ちゃんとしたね。
でも、それ置いといてレッカーされてたらなんか、すげえ恥ずかしいね。
で、
どういう気持ちなんだろうな。
確かに。でも、だいぶ金かかってますよ、でも。
金かかってるね。
うん、っていうようなものが、ちょっとまあ、あったと。オカルトニュースでね。
何なんだよ。
こういうのがあるんですよ。
はい。
じゃあ、最後のオカルトニュース、いきます、はい。巨大人型が、ショッピングモールの上空に現れる。
はいはいはい。
っていうようなものですね。人型っていうとね、あの、南極北極とかに出てくるような。
ああ、そっちね、やっぱ、
うん。人型っていうのはいるんです。これがですね、
うん、
東アフリカのザンビアのですね、
うん、
ヒトウェ。という市があるんですけれども、
うん、
その市の上空に現れたと。
うん、
まあ、絵だけ先に見た方が分かりやすいかもしれない。うん、こちら。
はいはいはいはい。まあまあ、巨大だね、だいぶ。
巨大ですよ、これはなかなかね。
なんかでね、足ひれついてる感じだね。
そうですね。あの、うん、タコみたいな、むちゃむちゃでかいね。うん。タコってあれですよ、上に上げるね。
うん、
タコみたいな感じですよ。
うん、はいはいはい。
で、30分以上ですね、上空に留まり、その後消えていったんですって、ふと。
うん。
うん。なんですけど、これね、ちょっと怖くて、みんな見てるんですよ。結構たくさんの方が。
ん？見上げてってことでしょ？
そう、うん、見上げて。で、あのね、うわ、これはもう終わりだ、世界がっていうことがわかんないけれども、
うん、
もう、頭を下げ出す人もいたと。
うん。
助けてくれ。
頭を下げる。
あ、助けてくれみたいな。俺は何しちゃってんだみたいな、怯えちゃってね、うん、の人もいたと。目撃した買い物客たちはですね、うん、恐れおののいて逃げ出したり、うん、逆に神の使いであると拝み出す人もいたと、
うん、
いうのもあったりとかするんですね。30分以上あって100メートル以上あると、
うん、ちょ、100メートルぐらいあるね、
う
ん、
ね、というようなものがちょっと今回あったと。そのザンビアのね上空で、うん、怖くねえですか、こんなのもし現れたら。例えばですけど、買い物しててね、
うん、
どこ行きましょう、じゃあ渋谷でいいや。岸本さんがまあ109行くとしましょう。
うん、
ね、109行って、なんかあの女性用のパンツ買
う
て、
うん、
帰ろうかなって出たぐらいの時に、うん、上空にですよ、100メートル近いこんな人型がいたら、
うん、
どうすか。で、みんなちょっとうわーなってんすよ。
まあでも、まずは女性用パンツを見られないかと、
うん、
第一にすると思うけど。
怖くねえすか、こんなの。
みんながさ、なんていうの、こう、うん、あーってなってたら、
うん、
ちょっとパニック状態になるもん ね。それはちょっと、ね、そういう恐怖はあるかな。
で、その硬くなった蜘蛛説とかもあるんですよ、
うん、
固まってみたいな、色違いになっててみたいなとかもあるんですけど、うん、いやいや、もう蜘蛛よりも硬い物質であることは間違いねえだろうみたいな、
うんうん、
見て取れてて、
うん、
とかもう何か分かんないんですって、これが。
まあなんかね、うん、そういう形のなんかあるんだけどね、タコみたいな人間の形の、ね、
あるわ。
それのすっげーでけえのをなんでこんなとこでやるのっていうのもあるしね。
そんなのもあるし、うん、100メートル距離なおかつ消えたっていうのもね、変だし。
消えたっつうのはちょっとすごいよね。
ね、そうですよね、うん、っていうのがね、ちょっとまだ時間のかしたらカットしたオカルトニュースいこうかな。もう一個ね、ちょっとあるんで、はい、じゃあ行きます、
うん。
この2017年に呪いのわら人形事件が。
はい。
っていうね。2017年ですよ。呪いのわら人形事件。
この時代にってことね。
この時代に。
まだやってんのかと。
ありえます？呪い仕掛けてみたいな。
まあね、ちょっとやっぱ時代遅れ感はありますよね。
あの、今年2017年の、あの、1月の24日夜。まあ、
キンキンですね、結構、うん。
群馬県南西部のゲームセンター駐車場で従業員が人形を見つけたと。
うん、
で、それが、あの、棒状の大の字の形になっていると。
棒状の大の字。
大の字で、なんか、うん、あの、形がね、人型の大の字になっていて、
うん、
麻紐を何重にも巻きつけた藁人形のようだったと、
うん。
うん。で、胴体にゲームセンターを経営する女性52歳の名前が赤い塗料で書かれ、
うん、
約6センチの二寸釘が貫通して、
うん、
頭には赤色で目と口が描かれていたと。
おー、うん、ちょっと手作り感
が。そうそう、手作り感があるんですよ、うん。で、人形があったのは、女性が普段車を止める場所。
あー、じゃあもう完全に、ね、うん、知ってる人だね、
うん。うん。で、恐怖を感じた女性からの被害届を受けて、
うん、
県警のですね、まあ、警察署が、25日ですね、
うん、
次の日、
うん、
同県の藤岡市の無職の男性、まあ、同じ52歳を脅迫容疑で逮捕したと。
ちゃんと捜査してくれたんだね。
ね、
うん。
で、男性は容疑を認めていると。
うん、認めた。
そう。なぜそんなことに至ってしまったか。まあ、
ね、
このですね、無職の男性、
うん、
経営されてたこの女性をですね、
うん、
好きだったんですね。恋をしていたと。
まあまあ、50いくつとかだっけ？
52。どちらも52です、
うん。
常連客だったと、ゲームセンターの、
うん、
52歳の方がね、
うん
うん。で、2016年、
うん、
秋。
うん、
女性に好きだということでプレゼントを送ったんですって。
はいはい。
なんですけれども、
いいじゃないですか、
女性は、うん、いや、お客さんからそういったプレゼントは受け取れませんと、断ってしまったと。
ちょっと義務的な、義務じゃねえなって。
まあまあまあまあ、まあ、マニュアル的な、
ね。マニュアル的な、うん、対応しちゃったんだ。
で、男の来店は、まあ、ぐっと減ったと。
まあ、そりゃそうだろうね。
だって、
傷っていうか、逆に、まだ来てんだってとこがびっくりだわ。
ね。
うん。
確かにそうですね。
ちょっとは来てる。
完全になくなるじゃなくてね、ちょっとは来てると。
うんうん、
で、警察署は、男が女性に危害を加える可能性がある。
うん、
あと、脅したと。
うん。
うん、その、藁人形を使ってね。うん、うん。脅したと判断して、脅迫容疑を適用したと。
うん。
で、男は女性に好意があったと見られ、ストーカー化の恐れも考えられたから、まあ、今回のような、うん、まあ、脅迫容疑。 で、一回ちょっとね、
うん、
逮捕しといた方がいいんじゃないかということになったと。
まあね、今後のためをちゃんと考えたってことね。
というのはまあ、お話があったんですって。
は
ぁ。怖いですよ。
やっぱ男女間のもつれなんすね、うん、こういうのは。
そうそうそう。
まあよくあんだろうな。
で、あの、わら人形の呪いで言うと、
うん、
あの、普通は、人に見られちゃダメだし、
うん、
あと、呪詛をかける相手にバレてもダメなんですよ。
跳ね返ってくるみたいな。
そうそう、跳ね返ってくるってやつ、うん。で、毎日毎日やり続けなきゃいけないんですよ。
うんうん、そうね。
そうそう。なんか呪い返
ってなんだろうね、これ。
そう、なんですよ。だから、あんまりルール分かってなかったんじゃないか
なんかね、そうだよね。
うん。駐車場っていうね。絶対見られるじゃないですか、次の日とかに。
うん。うん、もう単純にあれだよね、もう、その、うん、いや呪いをどうこうっていうか、単純にそうだよね、うん。怖がらせるアイテムとして使ったっぽいよね。
うん、そうそうそう。まあでもそれ、今、まあ前はそうなんですけど、うん、今はちょっとそれのように、それの風に寄っていて、
うん、
相手にどう怖がらせようかっていうことのアイテムとして、わら人形を使うんですって。うん、だから、うんうんうん、あの、人の家の玄関にぶち込んだりとか。
なるほどね。
うん、
脅しに近いんだよ。そ
うそうそう。お前を恨んでいる人間がいるぞということで、
うん、
メンタルからちょっとね、蝕んでいくというようなアイテムとして今使われているので、
通販で売ってるもんね。
うん、そうそう。
藁人形って
売ってるんで、
うん、
まあまあ今回手作りですけど、
うん
うん、
いや気持ち悪いね。
気持ち悪いんですよ。
入れられてたら確かにテンション下がるね。
いやほんまですよね、
うん。
どう思ってたんかな。でもその怖がらして、
うん、
なんか最近
それでさ繋がらないよね。
顔やつれてきたね。なんか。あったのみたいなから。
弱らして、
う
ん、その、
そうそうそうそう、
かっさらうパターンね、うん、あの、
星一みたいな。
うん、悪いやつだわ、ね、
うん。
そいつが犯人だったっていうね。
いや、ちょっと実はこんなことあって、みたいな。うん、黙ってらんねえよ、俺みたいな。
犯人。送ってやるよ、俺が、つってね。
そうそう、犯人捕まえてやるよつって。だから手、例えばですけど、
うん、
あの、藁人形を作った時にちょっと切っちゃったりとかして、
ね。切っちゃったね。釘刺すじゃんとかね。
なんで〇〇さん、手荒れてるんですか？いや、うん、いいじゃないか、みたいなね。ことがあったりとかしてね。
いや、もう、マジのストーリーで話されると困るん
だけど。僕のことはいいからさ、うん、なんてあったりして。
そうだね。
で、それを考えてたんじゃないんですかね、うん。
そうだね。
うん。
で、まあ、結局、
そう
手にね、釘が入ってて、バレるってね、
うん。本当に好きだったら怖がらせようなんて思わないもの。付き合って振られたぐらいじゃ。
そうね。うん、なんだろうね、でも。
やっぱり自己中心的に、相手とどうにかなりたかったっていうだけだと思いますよ。うん、本当ない知らないわ、ほんまにも今回もか
また愛の話に
発展するか。今回もか弱聴ずっと見てるから俺。
電動車だ
もん。そう。
いやもういい、いいんじゃないですか、その。
自己愛だわ。
特別回作ってやったらいいよ
な。自己愛だわ、今回も。
愛の回。
本当に。
うん。
ダメだわ。
自己愛はね、やっぱり、うん、良くないよね。思いやりがね。
慈悲の心でって言うてましたもん。弱聴も、
う
ん。
そうだね、言ってた。
あの坊主も言ってたもん。
坊主って言うね。まあまあ。そうね。
そう、うん。
元エロ坊主。
エロ坊主が言ってたんでね。
う
ん、
そうですね、
うん。そうそう。まあまあね。こんな話があったんだよっていうのをね。ちょっとご紹介させていただきたかったんですよ。
みんな真似しないでねってことですね。
うん、なんかありました気になるニュース。
気になるニュースね。うん、どれかな、まあ。美人がそうでもなかったってところかな。個人的にはあんまタイプじゃなかったっていうところかな。
それあれじゃない、卒業アルバム見て、なんかこれがうちのマドンナだよって見て、うん、いやそうでもないな、のやつじゃないですか。
そうだね。大抵そうでもないよ。
なんかうちの学校にはこのレベルゴロゴロいったけど、いいですよ、それ。
そうだね。
まあ東京と岡山は違うからね、っていうね、うん。
結構でも、あれだね、うん、男女間のあれが、ね、二つもあったし。う
ん、多いんですよ、
うん。
うん。
なんかそういう流れのかもね、今、トレンドが。
ああ、トレンドがね、うん、確かに確かに。まあ前回のやつもね、排水口かなんかにチンチン突っ込む人もいたし、
うん。まああれは男女間ではないけど。
キッセンジャーもあったしね。
そうだね、ああ、キッセン、まあちょっと、はいはい、今、アイブームですか、じゃあ。
ああ、アイブーム。
早瀬。
ラブブームね。
うん、何それ。超ダセんだけど。
L ブームね、L ブーム。
ああ、はいはい、そうですね。じゃあ、またね。
はい。
お願いします。
はい。
はい。
はい、
締めてよ。あなたのあの番組なんだから。
オカルト27以上です。あずした。
はい。